ラジオもっこもこパレード。
もう少し若ければリスキリングと言ってもらえるけれど、オイラの場合60の手習いという。手順
アルエド
オレイラ。
リングやスキルをもう一回つける。
あーなるほど、うん、あの都市行って大学行くみたいな人の話の
よ。あと学び直しとかな、
はあはあ、
まあ昔で言うとまあなんかリスキリングっていうの。
なんかそれむずいよな。若い時はさ、こう、ああ知識とか経験とか技術はさ、
はい、
人生をこうこう戦うための武器と思ってるじゃないですか。
あ、
自分にはこういう武器があるという自信が欲しくて、まあ、みんな勉強とか学歴をつけてる感じはあって。
あ
でも、あ昔から80歳で大学に行くおじいちゃんみたいなニュース見て、いやいつ発揮すんねんみたいな思ってたんや。
まあまあまあまあそれはそうね。
けど今の年になって思うのは、その技術を手に入れるってこと自体がエンタメやから。
そうやね。ね、
だからその知らないことを知るっていうことが目的や、
はいはい、
っていうことをやっと実感が湧く年になってきましたね。
まあね、まあやっぱこういうのっていい先生に当たったかどうかみたいなのが結構でかくて。
まあまあまあまあまあまあ、
だからまあやっぱり先生によっては中学とか高校とかで感じさせられることができる人も多分おるし、でまあ大学とかはまあもうちょっと好きなの勉強しって感じやから。
まあまあまあそうやな。
基本的にはやっぱりまあなんか学んで意味あるなって思うことをみんな手に入れていくんかなと思いますけどね。
思いますね、うん、そんな中、
はい、
久しぶりに沖縄に行ってきました。
はあよろしいな。
うん、
どうでしたか。
沖縄行って一個こう明確になったことがあって、
うん、
兄は好きなケーキは何ですか。
あ、好きなケーキ、
はい、
え人生最高のケーキってこと。
いや違う、好きなケーキ何のケーキ好きって言われるやん普通に。
あーなるほど。僕一番好きなケーキ1個あって、
うん、
もう食べれないんですけど。
お
ファ
ンがややこしくな
る。三陰高杉っていうとこが作ってた、はあ、蜂蜜のムースっていうのが一番好きなんですよ。
なんか言ってたな昔。
はい、多分アルデヒドで塗ったことある。
な、
はあ。で、なんかそれで分かったのは、僕はスポンジいらないと思ってるんですよね、ケーキに。
あ
で、フルーツとか別にいらないと思ってるんですよね。っていうタイプなんです。だからムースとかに多分行きがち。
けど、違うね。どこのとかじゃなくて、
はい、
好きなお寿司はって言ったら、マグロみたいなぐらいのレベルの話をしてるんです。
あケーキ、
うん、まあ、どこのってのも話もいいんですけど。
あでもまあまあ強いて言うならそんな感じで、スポンジがない率が高いのってモンブランとかなんですよ。
ああ。
だからモンブランとか好きです
よ。僕は
あれでタルトにクリームでしょ。
でこの質問したかというと、僕はこの度沖縄で好きなケーキが決まったんです
よ。ああ。
今まではなんとなくショートケーキかなとかオペラ好きやなとか思ってたんだけど、
はいはいはいはい、
けど行って食って確信に至ったんだけど、僕ジャーマンケーキが好き。
あでもまあジャーマンケーキはジャーマンケーキのうまさあるよな。
ジャーマンケーキって沖縄とかによくある、まあアメリカの料理らしいんですけど、
はい、はいはいはいはい、
なんか甘いカカオのパウンド違う、はい、カステラというか、
うんうん、
スポンジになんか間でバタークリームが入ってて、はいはい、で上にたくさんのココナッツが乗ってるケーキで、
うん、
これジャーマンケーキって言うからドイツであるんやろとさぞ思うんですけど、これジャーマンさんが考えたケーキで、ドイツにはない。
アメリカ人のジャーマンさんが考えた。
そうそうそうそう。 やけど、沖縄はやっぱ米軍とか多いんか、そのジミーっていうさ、
はいはい、
もうこれ定番ケーキ屋 で、
ね、
もう看板商品なんやけど、僕そのいつもそれ行って食ってて、で今回もやっぱちょっと意識的に買おうと思って買って、
はい、
で前回だけスーパーで買ったやつすらうまかったんで、なんかパックみたいな、
はいはいはい、
売り棒で600円で売ってるのもうまくて、で僕いつもそのマキチ公設市場っていう国際通りから市場に行く途中にあるなんか和菓子屋みたいな、昔からやってるお菓子屋みたいな、
はいはいはい、
あの多分車貸してんやったと思うけど名前っていう、そのサーターアンダギーも売ってるし、うんうんうん、大福みたいに売ってるし、そこで、
ね、
透明パックに入ってるあのジャーマンケーキが400円とかであんねんや、
はいはい、
手のひらサイズぐらいのでかいのが、うん、でそれを今回も行って食って、もう頭抱えるほどうまいなと思って
まあでも確かにね、バタークリームのうまさは、
うん、
生クリームと全然違う次元にあるよな、
し、なんか好きなケーキをこれからジャーマンケーキで言おうって、
ああいいんじゃない
で決まったのが、はい、すごい収穫ですね。
ココナッツの食感がね、
うん、いい、
やっぱ効いてますよね。
なんかけど好きなケーキとか言えるようにそかんとなと思って、何でも
はいはい、
そうそうそう、何でも、はい、何でも言える方がいいと思うよ。
でも確かにね、バタークリームのケーキ好きですわ僕、そう言われたら
ね、
うん、
超いい、超いいな。好きなジュースは、
好きなジュースな、
僕は雪印のフルーツオレとみかん水と、それも沖縄であったら最高なんが、ヨーゴっていう乳酸菌飲料の青リンゴ味。
ああへ
え。ないねん。ないねん。
ないって、え、もうなくなったって。
期間限定やねん。
あ、そう。
たまにあるっぽいんだけど、はいはい、ないねん。だから幻よ。
なるほど。日常的に好きなのは、まあ、普通のマイルドカフェオレですね。紙パックのね、コーヒーね。
あれな。
昔から好きです。全然いいんですよ。あの、雪印でも全然いいんです
よ。雪印いいよね。
雪印も全然たまに飲みますよ。雪印
のコーヒーにうまいよな。なんとかコーヒー牛乳ゼロカロリーになれへんかな
って、すごい。まあ、マイルドカフェオレは雪印の半分ぐらいや。
まあ、カロリーが。
カロリー。うん、
いや、雪印とかやっぱ牛乳に加減がないからさ。
あ、そうやね。
乳糖がすごいじゃん。
うん。そうやろな、と思う。
いや、だからさ、山形、じゃあ福島行った時には、楽王っていう向こうの。
あ、ありますね。
楽王がほんまにカロリーモンスターでさ、
うん、
普通に1号令とかも70とか超えてくるわけ。
あ、100グラム。
牛乳が濃いからやと思うんだけど。でコーヒー牛乳も70超えるし、なんか飲むヨーグルトとか煮たでもほぼ100みたいな、
はいはいはい、はい、
これ病気の人が飲むなんか栄養食みたいなぐらいのカロリーあるねけど人気、はい、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
はい
はい、
そんな話題でした。
なるほど、ジュースは難しいですね。
はい、
確かに。
質問いきます。
い
かないです、まだいかないです
もうこの間人生初めて体験しまして、
ほう、
あの、
それ言えるやつですか。
あ、言えるやつです。言える。
アダルトのやつですか。
え、
アダルトのやつじゃない
ですか。あ、アダルトのやつじゃないですよ。
親も嫁も聞いてるんでやめてください。
でもなんか、あの、聞いたら、うわ、言うなやってなる人もおるかもしれんけど。
ほう。
あの、自転車で走ってたら、
うん、
ハト引いたんですよ。あ、生きてたよ。ハトは生きてた。そんな後死んだかどうか知らんけど、生きてた。飛んでった。そんなことあると思って。
だから君がもうハンターの速さやったんでしょ。
いや、ちゃうね、ちゃうね、ハトがさ、
うん、
今には地面におって、
うん、
でまあでもそんな速くも走ってなかったよ、
う
ん、あいつは逃げよるやんか、
うん、
普通ね、まあ普通に逃げよるなと思って逃げるの確認して普通に走ってたら、多分2羽おったのが良くなくて、
うん、
ハトが
接触じゃん。
いやいや、1羽のハトが行ったのを見て、もう1羽のハトが逃げようとして帰ってきたよ。
あー。で、
で、車輪の真下に入ってくるから、まあ乗り上げたわけですよね、鳩にね。
ドゥングって。
ドゥングって、そうそうそうそう。なんかね、なんていうのかな。あー、しっかりした紙の箱踏んだ感じみたいな。
まあまあまあまあまあ、うん、僕も、かつて猫引いたことがあるから。
あー。
まあ、分からないでもないですよね。
はいはいはいはい。
まあ、鳩か。逆ジョンウーですね。
え、そうなん知らんけど、うん、
僕銘柄も知らんねんけどジョン・ウーって人はなんか二丁拳銃でバーンって飛んだら鳩がバーンって飛ぶ映画撮る人なんですよ。
ああなるほどなるほどなるほど、はいはいはいはい、
昔ミソノに来てジョン・ウーが、
ジョン・ウーさん
意味わかれへんやろ、
監督役者
監督で、
監督やな、なんか聞いたことある、
確か福山雅治が出てるマンハントって映画、
はあはあはあ、
マンハントあってんやろ、まあ、知らん間違ったらいいよ、
うん、
でその映画のロケ班に来てるときに、その映画のそういうアテンドしてる人が、ミソノビルも一回ロケ班として見てくださいっつって、ミソノの人らみんな映画好きやから、ジョン・ウー来たらビビるやろと思って、連れてきてくれたんやけど、
うん、
平日で、僕もおれへんかったし、隣のマンティカーのもリシュさんもおれへんかったし、ゼニケバのメニューもおれへんかったし、
うん、
で、みんな、なんか帰ってきたら、各店のバイトが、なんかでかい外人来ましたよ、なんかジョンなんとかみたいな。ジョン・ウーみたいなんて嘘つくないみたいになってでもジョン・ウーが来たらしいっていう話
なるほど、まあね、
ミソノが壊れる話しろよな。
そうですよ、そんなミソノもね、
来週します、
はい、ということで、
はい、はい、今日は一旦ここから質問に行きます。どんなしょうもない怒鳴りでもちょっぴりだけでも内容に触れていただきたい、たまに完全スルーで本編に行くことが、青春アルディロボディドラ、はい、アルディの時間です。部長です。
アニワギです。
この怒鳴りをスルーするという点もあります
行くことが点点点アルデヒドなんかな。
あーあ、そうかも、行くことがアルデヒドやったんかもやけど、まあそのね、わかりますし、ありがたいですし、いつも送っていただいている方ですし、
はいはいはい、
わかりますけど、その、触れないという処理が最善のこともあるんですよ。
はい、ああ、まあ。
けど、できるだけ触れます、これからは。
いやまあ。
できるだけ。
まあでもさ。
所詮できるだけ。
まあ、いろんなことがあるよ。
うん。
当たり外れもある。
人生なんてな。
うん。その日に部長が言いたいことがあったら、すぐに違う話題になるし。
そうやね。それは結構そうで、
うん、
言いたい話が長そうやったら先にもうそれ喋っちゃうから。
そうやな。
で、言いたい話別にこれといって強いもんがない中で、どなりが面白かったらその話しちゃうし。
はいはいはい。
ぐらいのクオリティですよ、我々。
全然、なんか引っかかってなかったのに結果的にどなりの話してる時もあるしな。
そうやな。まあまあ、まあそういうもんでしょ
う。まあそうですよ。一期一会でね、
うん。
流れで決まるもんですから。
うん、その程度の話やな。なんで、無事に。
はい。
実は、やり直しです。
そうなんですよ。
はい。
これがね、噂に聞いた。
はい。
収録失敗会のやり直しですよ、これは。怒鳴りを全部やるって言ってるから。
そうやね。飛ばされへん、
ね。飛ばされへんっていうね。
はい。とりあえず。
ことがね、まあ、起きてますけども。
先に質問いきます、
はい。はい。ということで、
今回短いぞ、まあ、
質問なんですけど、はい、チョキヤさんからの質問ですね。ブッチョさん、アニワギハさん、こんにちは。いつも科学を分かりやすく解説していただきありがとうございます。
ございます。
質問です。時にはバラエティ番組、また時には報道番組で、精子卵子の凍結などで登場する液体窒素。
はい。
このマイナス196度の液体はどのように作られ、どのようにその196、マイナス196度をキープして、どのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。また液体である窒素は、マイナス196度だけじゃないと思いますので、マイナス196度である理由や、一般的には知られていないが、こんなところでも液体窒素が使われているという例を教えていただければありがたいです。どうか教えてあるで。
まあ、
液体窒素の話です。
液体窒素は圧力をかけたらできます。
おぉ、一回聞いたからって。一回聞いたからって。雑ちゃう？
最短で。
はい、あ。
まあ、大体の液体、気体は圧力をかけることで液体になるんですよ。
あ、まあまあまあまあまあまあ、まあ、
それは水とかもそうでしょ。
まあまあまあな、そうですよ。
気圧が高いと、その、どんどん湿気が出るじゃん。
はいはいはい、まあまあまあ。
水滴がね。
まあまあまあ。
あんな感じで、窒素もぐーっといくと。
凝固点がね、上がっていきますからね。
はい、あの、血圧、あの、血圧じゃない。気圧、圧力に比例するから。
はいはい。
だから、それで、ギューっていくと水じゃないけど、だから、窒素を冷やしながら圧をかけると、大体、そうなる。
はい。まあ、 大体そうなんですけど、補足で言うと、まずは、空気から作るんですよね。
はい。
はい。で、空気から作るから割と作りやすい、しやすいわけなんです。
液体空気を作る。
はい。液体空気を作るんです。
はい。はい、水素も、酸素も、窒素も入ってるやつ。
まあ基本はね、まあまあほとんど酸素と窒素なんで、うん、酸素に窒素8なんですよ、大体。
はいはい。
まあまあ。だから、その酸素の、酸素が混ざった液体空気っていうものを。
液体空気って、水の見た目。
あ、そうっすよ。まあ、透明の液体。
水は H2O。
透明の液体。水じゃないっすよ。
だからあのような見た目な、ほぼ。
あ、いや、厳密には違います。
それ飲んだりしたらやばい。
液体酸素は、ちょっと青い。
へぇー。へぇー。液体空気やろ、それは。
あ、でも液体空気はほら、液体酸素と液体窒素の混ざったやつや
で、そこから2割の空気を、酸素を抜くんや。
2割の酸素を抜くんです。はい。
じゃあ液体窒素ができる。
そう。空気をマイナス150度ぐらいに冷やして、圧力をグッてかけてあって、うん、ちょっと液がしたところでパッて、圧力を抜いてやると、
うん、
なら、温度がガンって下がるんですよ、今度。
へぇー。
圧力が解放されたことによって。
あ、そうなんや。
あ、そうです、そうです、そうです。で、それで、まあ、どんどんどんどん液化が始まるんですけど、
うん、
で、それで、まあ、そこそこの量液化できる。
はい。
で、それで、液体酸素と液体窒素は、10度ぐらい沸点が違うんですよ。
うん。
液体酸素はマイナス180何度ぐらいなんですよ。
はい。
だから、
マイナス180度で置いてたら酸素が勝手に抜けると。
そう。
おー。おー。
だから酸素から一応先抜けるんで。
はいはいはい。
これはまあ精密蒸留っていう方法があって、うん、まあちょっとずつ抜いてやると酸素ばっかり抜けていくみたいなことが起きて、それで純度上げれると。いうので、液体窒素が得られます。
はあ、なるほどね。これ作り方。
そう。で、運び方、貯蔵の仕方なんですけど、液体窒素って、まあマイナス196度ですから、まあ我々が生きてる世界って、
うん、水筒で。
プラス30度ぐらい、200度ぐらい高いわけですよ。うん、だから、普通の世界に置かれた彼らは熱々の世界からあっという間になくなるんじゃないかとか思うじゃないですか。うん、でも、実際にはそんなことは起きなくて、
うん、
液体窒素ってこう入れ物に魔法瓶みたいなのに入れるんですよ。
はあ、
なら、容器が冷えるまでは窒素がどんどん蒸発するんですけど、冷えちゃうじゃないですか、しまいに、容器が、
うん。
で、容器は魔法瓶だから外とは温度の交換がないんで、
うん、
まあ一旦冷えた容器の中に入っちゃうと、その、液面から、その、だんだんだんだん空気に、窒素がどんどん蒸発して抜けていくっていうことが起きるんやけど、やけどですよ。ここが大事で、実は窒素って液化するやろ。
うん、
で、それが蒸発すると、蒸発するときにエネルギーが、すっごい持ってかれるわけ。
はいはいはい。
だから温度が下がるわけ。蒸発することによって、また気化熱っていうのが持ってかれて、うん、なその液が、一気になくなるってことはないよ。
案外、だから冷凍食品入れてる、クーラーボックスは、それ自体の温度で結構保たれる話に似てる。
はいはいはいはい。
はいはいはい。
ね、液面の近くって、だんだんだんだんこう、空気も冷やされてるよ。
はいはいはい。
で、キワキワのところはもう冷たい空気なわけよ。そもそも。
ははは。やから、
みたいな状況になってるから、
実は出ないと、あんまり。
実はそんなに一気なくなったりしなくて、
うん、
ちょっとずつしか蒸発しないんですよね。できないんです
よ。案外、だから魔法瓶にさえ入れりゃ。
まあそうです。で、あとだから密封はできないんで、逆に。
どんどん気化するから。
だからちょっとずつちょっとずつ気化させながら保存するっていう。
だから蓋するとパンパンになって炭酸飲料爆破するみたいな。
あ、まあそうです。圧力上がって危ないんで、はい。
そんな液体窒素ですが、
はい、
すごい大事な注意があるんですよ。
はい、
運び方。
それは覚えてた。
覚えてた。これ一番いいとこやな。
はいはいはいはい。
言ったってください。
エレベーターにね。
はい。
研究所って平屋じゃないんで、やっぱり、うん、エレベーター乗せないといけないんですけど、移動するね。エレベーターは一緒に同乗しちゃダメなんですよ。
うん、
なぜならエレベーターが事故って止まった時に。
うん、
絶対窒息するからね。
う
ん。うん。
それが、
そう。
なんで、まあ、人と一緒にエレベーターに乗ったらあかんっていうルールがあるっていう。そう。
なんで、窒素だけ乗せて、チェーンをかけて乗らないでくださいねってやってエレベーター上げて、別のエレベーターで人間が上がって降ろす
っていうのが大事です。
はい。
ぐらいかな。
ですね。まあ、使い方としては、はい、 まあ、いろいろあるんですけど、
うん。
精子卵子の凍結以外で言うと、まあ、食べ物、アイスクリーム作って使ったりする
し、
こともできるし、
超電導ですよ。
そうそうそうそうそう。
俺が言ったみたいに言いますけど。
リニアモーターカーの、レールっていうのは、非常に強い磁石を低温に冷やして使ってるので、うん、そこら辺でも冷却剤として作ってますね。
うん、はい。はいっていう。
はい。
ところで。
まあ、液体窒素。まあ、そんな感じで、やってますけども。はい。意外と安く作れるんで。
はい。
まあまあ、使いやすい冷媒ではありますね。
ありますね。
はい。
はい。ということで。
はい。
一旦閉めて。
はい。
後で無駄話始めましょうか。
わかりました。
はい。というわけで、ちょっと質問、どなり前後してますが、お届けしましたのは、ぶちこしわぎと、
アニアゲ博士でした。
青春アルディードは、南部白芸 YouTube チャンネルで、毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様、YouTube チャンネル登録の上、聞いてみてください。
John